正一
啓太の稲田に演劇中毒。はい、ということでですね、今回もやってまいりました稲田に演劇中毒でございます。喋っている私が木瀬啓太でございまして、もう一人のヨボヨボが
ガヤ正一でございます。ヨボヨボかよ、全くよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、はい、いやー、しかしお暑ございますが、福谷さんどうですか、夏バテの方
は。夏バテ、まあ、夏バテしてんのかな、してる感じもないんだけど、食欲は一応あるからね。
あ、そうですか。
逆に時々ね、お腹冷えちゃうせいかね、腹壊したりしてるんだけど、ね、
あ、私もビール飲みすぎたり、
ね、うん、おっとっとっ と、
ウイスキーばっかり飲んだりとか。
そ、おやおや、ウイスキー好きだね。
ウイスキー大好きですよ。でやっぱ夏はあんまりウイスキーはって感じですね。
合わないような気はするけどね、
やっぱりビールが恋しくなります
ね。だよね、いやー、はい、暑いよ。うなぎまだ食ってねえよ。
あ、俺もうなぎ食ってないですね。
中国産は避けたいなと思ってるけどね。
いや、やっぱこんな時期だからこそ中国産食べとかないと、例えば5年後とかに話題にならんじゃないですか。
そういう話題で食っとくのが、
タイ米と一緒じゃないですか、タイ米と。
ああ、うん、なるほどね。
ね、多分ね、そろそろあの時タイ米が流行ったっていうテレビの時に、いや、お父さんはあの時タイ米を食べたんだよっていう話できたら面白いじゃないですか。
それだけのことが言って、
まあ、それでね、あんまり体を壊してもちょっと身も蓋もないんであれなんですけども。
まあ、死なない程度にしといてね。
そうですね。はい、じゃあ、今回は何について喋っていただけるんでございましょうか。
はいはい、まあ一応前回に続いてといいますかね、はい、まあ初心者、初めてやるよ人たち、はい、お芝居をやりたいと、はい、役者やりたいという人が、まあ意識すべきもの、気をつけるべきもの、はい、まあこれを気に意識してやっていくといいのかなっていう最初のうちね。で前回は、まあ、声出せっていうやつね、まあ、初っ端に、うん、だったんでね、今回はね、相手を意識してってやつ。
相手を意識する、
うん、
はい、
要はね、まあ簡単に言うとというのも縁なんだけど、方向なのね、セリフの方向、
はい、
向き、
はい、
うん、まあ矢印というか、うん、要は誰に喋ってんのってやつね。
あ、はいはいはい、はい、
これがまあこの間ちょっと空間とか距離とか行ったのにもつながってくるので、
はい、
うん、でよくやるのがただ読んじゃったり言っちゃったりするっていうやつね、
はい、
うん、台本にあるから、一応セリフは言えるじゃん、台本だ、ね、あるからさ、
はい、
うん、だけどじゃあそれ誰に言ってんのよっていうことなのよね、
うんうん、
どこに向かって言ってんので、実際に舞台の上でそれはどこにいるのその人はって、うん、そうするとそこにいる人近くにいたり遠くにいたりっていうことが起こるじゃない、うん、あるいは一人に言ってるのか大勢に言ってるのかっていうのでまた違ってくるからね、
はい、
うん、だからまあその、まあ、言葉の向き、セリフの向いてる方向がどこなのかっていうのをはっきり意識して言わないと、
はい、
セリフはお客にも伝わんないよっていうことなの。
うん、
うん、
ということは役者、どういうことですか。
うん、俺はね、はい、要は自分がどこに向かって言ってるか分かんないと、はい、ね、声って拡散するんだよね、ただ出しちゃうと
広がっていってしまう。
そうそう、広がっちゃうのね、
はい、
うん、そうするとそれって焦点がないのよ、
はい、
目標がないセリフになっちゃうのね、うんうん、たとえ大勢に言うっていうシーンでも、
はい、
全部にバーって拡散させちゃうと言いたいことが何だか分かんなくなっちゃうのよ、目的がないから、その言葉に、セリフに目標がないから、
はい、
うん、だからまずきちんと誰に向かって言ってんのかっていうのを意識して、うん、そのセリフをその人にちゃんとぶつけていくっていう作業をしてやることで、はい、セリフそのもののなんていうのかな、意味っていうのがはっきりしてくる。
ほうほう、ですよ。あ、なるほど。ああ、例えばその、セリフに要は方向を持たせるということなんですけども、うん、具体的にこれはどういうことをやっていけばいいんでございましょうか、これは。
うん、単純にだからその、このセリフはこの人に言いたいっていうことで、その人にちゃんと伝えるという意識でやるっていうことなのね。
はあはあ、
やっぱり、うん、気持ちが気持ち次第、
そうちゃんとそう、その意識して言ってこの人に言うっていうものを持ってやるってこと。
ああ、
うん、だから自分に目標がないと、
はい、
目標がないとセリフ自体も目標がやっぱりなくなっちゃうってことなのね。
うん、
なんかとりあえず言っちゃうとかっていうのって何にも相手がないから、
ええ、うん、
それは広がるしかない。
はははは、
もうなんていうの、行き場がないセリフになるわけ。
行き場なんですよ。
うん、言うなら
行き場のないセリフ。なんか歌の歌詞に出てきそうですね。
じゃあ今度使って。なんか作ったよ。
あ、
うん、そう、あのそれってのはもちろんこれはあのどんなに長くやってる人でもそうだけれども、
はい、
やっぱりなんかあの初めてやる人ってとにかく言えば伝わっちゃうような気がしてるのよね。
あ、
うん、そうじゃないっていうことね、
ええ、
ちゃんと目標を持っていうことで初めて伝わっていくっていう、
ええ、
うん、
あ、なるほど。例えば、うん、その逆に方向を追うと、うん、まあ、逆に向いていないとですね、向いていないということが自分で分かる方法って何かあるんですかね。
分かる方法ね、
これ難しいですかね。
これもだからね、あのだから基本的にはね、ちゃんと分かる人と一緒にやるっていうのが大事なんだと思うのよね。
上手な人
と、もっと言っちゃうと、うん、あの分かってる人、
あ、
うん、そう、だからそれはその声、大きい声でね、前回 の, あの出すっていうのも同じなんだけどね、ちゃんとだから見ることができる人がいるっていうのは条件としてはあるんだよね。個人でやるってなかなか難しいし、素人だけで集まってやるっていうのはやっぱり難しいんだと思うんだ、とっても。で、そういう人たちだけでやっちゃうと間違った方向行く可能性があるんだよね。
うん、
できてないのにできてんじゃないみたいになっちゃったり、
はいはい、
できてるのにダメだみたいになっちゃったりってことが起こる可能性あるから、
うん、
それは良くないと思うんで、やっぱりあのその辺がまあ完全にじゃなくてもいいから、ある程度は分かる人と一緒にやるっていうこと、
はい、
うん、だからまあなんていうのかな、一緒に やれるできる人っていうのかな、
うん
うん、それがいるっていうのもすごく大きいことだなとは思うんで。
なるほど。あの例えばそのセリフの向きイコール顔や体の向きではないわけですよね、うん、これまた、
あ、ね、それもつけた方がまずはやりやすいよ、ね、
まずはやりやすい、
うんうんうん、だからよくやる方法としてはその相手を指さしてやるっていう方法があるよね、
稽古の時に相手に、そう、稽古の時に相手に喋ってる向きを指さして
セリフ、このセリフを次言うセリフはあの人っつってペッと、あの要は指さし確認みたいにね、
はいはい、
指をさしてそれから言うっていうの、まあ今日もそれやらしたんだけども、うん、誰に言ってるのっていうのがはっきり、
うんうんうん、
していくっていう方法で、それはまあ単純な方法だけどとっても効果的だと思うんでね、そういうのはやっていくといいと思うんだよね。
あ、なるほど。
そうすると意識ができるでしょ、自分の中でもあいつだっていうのがまずあって、うん、
あ、これ例えばですね、その、うん、自分はまあ喋ってるつもりというか、まあ、できていると、うん、セリフを喋ってるのはちゃんとできていると、で今度そのセリフを受ける側にも問題がある場合っていうのも、
あ、それはあるとは思う、
うん、この場合、いや、これ、まあ、言ってみると話を、人のセリフを聞くということになるかもしれないですけども、
うん、
まあ、その結局その会話をお客さんに見せて初めてお芝居なわけ
です。まあそうだよね、うん、それはそうです。だから、まあ、まあどっちかっていうと、あの言うよりは聞くことの方が大事なんだけどね、芝居はね、
うん、
みんな往々にして聞いてないからさ、言う方に一生懸命になっちゃってさ、そのままじゃ言えねえだろみたいな、
言うよりも聞く方が大切だと。
うん、そう、大事なんだよね。
あ、そいつは難しいな。
君聞いてないでしょ。
いや聞いてますよ。
聞いてるっていうのはだからさ、ただ声が聞こえてりゃ聞いてるって、そうじゃないんだよね、ちゃんとその声、言われたことへの反応ができてるかどうかなんだよね。
うん、
うん、それが聞いてるってことだからさ、そうすると絶対それをセリフ聞いたらここでしか出てこないだろうって、次のセリフはこの間だろうってのはあるわけよね、
はい、
それが できてないってことになったら、それは違う何か別の意識がどっかにあるなっていう、あるいはまるで聞いてないのか、ど っちかだなって、なんかちょっとしたきっかけだけ取ろうとしてるかとか、うんうん、なんかそういうことなんじゃないかなと思うのよね。
なるほど。あのじゃあまあとりあえず例えばですね、演出家や演劇を指導している人にですね、うん、お前のセリフは方向性がないと、うん、いうことを言われたら、とりあえず指を刺すとか、うん、そういうことを
ちゃんとや
ってみたら、
うんうん、やってないんだったらやってみる方がいいと思うね。
あ、なるほど。
それからセリフ、あの台本の上でもチェックしてみるといいよね。
お、
これは誰にかける、誰にこれは向けて言うっていうのははっきりさせる。
あ、
自分の中でね、はい、それが合ってる合ってないはまたちょっと別として、まあ、はっきり誰々さんとかって言ってれば分かるんだけど、そういうのがなくてちょっとどっちかなって曖昧なのもあったりするじゃない、セリフの中には、そういうのもはっきりこういう、じゃあこいつにしちゃおうって決めちゃってやる。
あ、
うん、まずは、
はいはい、
うん、で芝居の稽古の中でそっちじゃないんじゃないってなって修正していくっていうさ、うん、でも自分の中ではこれってまずはっきりさせる、うん、だからなんていうのかな、まあ一番役者がやっちゃいけないことだと思ってるのは迷うことだと思うから、
あ、
迷ってるとみんな迷ってますっていう芝居になっちゃうから、うんうん、あのセリフも迷っちゃってますっていうセリフになるし、動きも私迷ってますっていうのが動きとして出ちゃうから、あ、あいつ迷ってんだなってしか伝わんないから、こっちには、
あ、
うん、その本当に伝えたいものがわからないってことになっちゃうね。
あの素人の、素人というかそのお芝居駆け出しの人にありがちな一つのあれとして、うん、例えば目線が定まらないっていうのもあるじゃないですか。
あるね、そう、
その辺も解決するかもしれないですね、 もしかしたら
そうなんだよね。そう、はっきりすればこの人ってとりあえずそこを見るしかないじゃない、
うん
うん、でやっぱりまあ見てる方、お客さんから言ってもなんていうのか、やっぱり目線ってすごく気になるよね。
そうですよね、
うん、その人で出てる人が例えば横をふっと見りゃなんとなくお客さんもそっちの方見ちゃうっていうのがあったりするじゃない、うん、だからそういう意味でやっぱり目の方向っていうのも大事、まあ、これはだからセリフの方向にもつながってくるんだけれども、うん、だからそのまずは指差ししてみる、で、あの人ってはっきりするっていうことで、その焦点が定まる、うん、そうすれば目も動かなくなる、
うん、
セリフもそこに向かっていくっていうね、まあ、ある意味相乗効果っていうのもあるのかもしれないんだけどね。
ああ、なるほど、うん、はい、じゃあ今回はまあ相手を意識すると、
そうそうそうそう、
セリフに方向性を持たせるということで、はい、まあそれをやると言われたら、まあ指差しですとか、まあ、目線だとかそういったことを気にしながら、ね、うん、やっていけばいいんじゃないかと、
体の向きとかね、うん、はい、
はい、
そういうことですね。
わかりました、
はいはい、
私明日からやってみたいと思います。
今日からやんなさい。
別に何も今芝居やってないんだけど。はい、じゃあ今日はこんなところでいいですかね。
はい、
はい
はい、
じゃあまたね。
またね。